皆さんおはようございます。お帰りなさい。だいぶ、暑いと言いますか、日中外に出るとおそらく汗をかくようなシーズンになってきましたので、マスクをしてて少し苦しいかなと思った時は、あまり声を出さない場合にはもうマスクを外してですね、楽な格好で、礼拝に参加していただければと思います。さて、十字架で亡くなられたイエス様のご遺体を埋葬した墓が、空だったことを見て、ペトロはそのことを尋ねました。そして彼は女性の弟子からイエス様は復活なされたんだということを聞いても、とても彼は不安になったことだと思います。なぜか、それはイエス様が十字架にかけられる前、自分は命を捨ててでもイエス様についていきますと、非常に力強い言葉で言っていたにもかかわらず、イエス様が逮捕されこっそりとその様子を見に行った時、周りの人からあなたはイエス様の仲間でしょと言われた時に、いやいや知らない、あんな人なんて知らないというふうに3度もイエス様のことを否定した。そのことはペトロが初めて経験したというよりは、あらかじめイエス様があなたは私をこの夜3度裏切ると言っていたその通りのことが起きてしまったということがあったからです。まさしくイエス様があらかじめ彼に言っていたことが実現した。ペトロの心の中にはイエス様が言われたように、どんなに自分が強がりを言っていたとしても、自分はイエス様を裏切ってしまったのだ。そしてイエス様がマグダラ・マリアが告げたように、今復活し自分の前に姿を現したら、どう言い訳をしようかなと思ったのかもしれません。しかしそのペトロの前に現れたイエス様はペトロに優しい声をかけておられます。イエス様はペトロに一体どういうふうに声をかけられたのか、そしてペトロはイエス様の呼びかけにどういうふうに答えたのかということ、その会話の中にイエス様の愛がよく示されているわけです。今日はそのことについて聖書から聞いてまいりたいと思います。イエス様の弟子として共に伝道していた弟子たちの中には、それ以前漁師をしていた人たちが何人もいました。ヨハネによる福音書で漁師している場面というのはこの最後の場面になるわけですけれども、彼らはそれまでイエス様と共に伝道しましたが、自分たちの先生であるイエス様が十字架にかけられ処刑されてしまった、そしてイエス様死んでしまったと思って、彼らはもともと漁をしていたガリラヤ地方、ガリラヤ湖の方に戻っていたと、ヨハネによる福音書はこの21章で明らかにしています。ここで描かれている出来事というのは、十字架の出来事から何日経った時か、それは書いていませんのでわからないのですけれども、弟子たちが漁をするために船を出したその夜、魚は全く取れなかったとあります。やがて夜が明けてきた。おそらく弟子たちは夜通しあちらこちらと網を下ろして魚を取ろうとしたでしょう。しかしやがて夜が明けてきた。すると岸辺を見たときにイエス様が立っておられたというのです。ヨハネはもちろんそう書いていますけれども、まだその瞬間弟子たちは誰が立っているのか分からない。ただ誰か人が立っている。その距離というのは今の距離でいくとだいたい90メーターぐらいの近い距離であったと聖書は記しています。その時岸にいた人は船に乗っている弟子たちに何か食べるものはないかと問いかけられました。けれどもその夜は夜通し漁をしても何も取れなかったので、何もありませんと弟子たちは答えます。するとイエス様は船の右側に網を打ちなさいと命じられました。弟子たちがそうすると網を引き上げられないほどのたくさんの魚が網にかかったというのです。この奇跡がイエスが愛しておられた弟子が、岸におられる方がイエス様であることに気がついて、ペトロにあれは主だというふうに話をします。 ペトロはイエス様に対する敬意と、まあ、すぐにでもご挨拶をしたいという思いから、まあ、普通は湖に飛び込むときは上着を脱ぐわけですが、彼は逆に上着を着ていませんでしたので、上着を着て、まあ、湖に飛び込んで岸へと泳いでいったそうです。やがてペトロに続いて船に乗った弟子たちも船を岸に寄せて上がってみると、もうすでにイエス様は食事を用意しておられた。そこには魚とパンが準備されていたというのです。イエス様は先に食べ物があるかと聞かれたのにもかかわらず、食事の準備が整っていたということは何を意味しているか。それはイエス様が私たちに賜物を与えてくださる方である、そして命を維持するための栄養の源であるということを、この出来事は示しているわけです。イエス様が準備してくださった食事を弟子たちはイエス様と共にいただきました。彼らは今目の前にいる方が主であることを理解していましたので、質問することはなく共に食事をしていた。食事を一緒にしたということは、復活なさった主と弟子たちとの関係が、まあ、親密であるということを確認する、そういう出来事でした。イエス様が逮捕されてから十字架の出来事の場面に至るまで、イエス様のそばにはいようとしなかった弟子たちがこの場面で静かに食事をしたということは、まあ、すでにイエス様とガリラに戻っていた弟子たちとの関係が再び始まっていたということを表しています。さて、いよいよ今日の先ほど読んだ箇所に入っていきますけれども、その食事が終わりますと、イエス様はペトロに声をかけられました。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか。この言葉には2つのことが含まれています。最初のヨハネの子シモンという呼びかけは、この福音書の1章42節でペトロがイエス様からあなたはヨハネの子シモンと言われて弟子として招かれた時の言葉の繰り返しになっています。ペトロは再び弟子としてイエス様に招かれているということです。そして10章3節のところでは、イエス様は羊飼いは良い羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出すというふうに言われています。そのようにペトロは良い羊飼いからイエス様から今呼び出されているというわけです。神様が今いる私たちを呼び出してくださり用いてくださるとき、漠然とあなたあなたそこの人というふうに声をかけるのではありません。そうではなく、用いようとするその人の心に直接働きかけてくださるので、その人はまさしく主から呼び出されているのだと実感することができてくるわけです、まあ、特に御言葉を述べ伝えるように召し出された教会の牧師、まあ、一人一人にかけられた神様からの呼び出しというのは、時も場所もその呼び出し方が違っていても、必ずその人だけに分かるように心の中に呼びかけがあり、そしてその人は神様からの証明を信じて献身へと進んでいっています。あなたたちは、今いる皆さんは、神様を信じてバプテスマ洗礼を受けるときにも、おそらくイエス様から神様からの呼びかけが必ずあったはずです。それは一人一人に違った言葉で心へと呼びかけられたでしょうけれども、そのように神様は呼んでくださっているということ。そしてペトロにかけられた言葉の二つ目には、まあ、この人たち以上にという言葉が書かれています。まあ、これはペトロがイエス様と弟子たちと最後の食事をしたときに、まあ、自分の命を捨ててでもついていきますと言ったペトロの言葉が、彼と周りにいた弟子たちとの比較をしてペトロが語っていた言葉に対する呼びかけになっています。しかし ペテロはもうこの場面では他の弟子たちとの比較をすることなく、はい主よ、あなたが、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えています。周りにいる弟子との比較はせずに、むしろイエス様は全てのことを知っておられる方だとペトロは証しをしている。イエス様はその言葉を聞いて、私の子羊を飼いなさいと命じられました。これはペトロをイエス様のご自身の群れの羊飼いに任命する言葉になっています。そしてこれはペトロだけに向けられているのではなく、13章の34節35節でイエス様は弟子たちにこういうことを言っておられました。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなたが私の弟子であることを皆が知るようになる。互いに愛し合うとイエス様の命令を守るために、互いに食べ物を与えお世話しなさいということ、それによって弟子たちはイエス様への愛を実践することになっていきます。この言葉は弟子たちだけでなく、今を生きている私たちにも向けて語られて聞くとどう聞こえるでしょうか。互いに愛し合うということを教会の外に向かってばかりでなく、教会の中にあっても私は完全にできていると豪語できる人というのはなかなかいないのではないでしょうか。ペトロとイエス様との間でこの問答が3回繰り返されています。これはペトロがイエス様のことを知らないと3度否定したことに対するイエス様の許しの言葉だと考えられています。最後の食事をした夜、熱い気持ちを持ってイエス様についていこうと思っていたにもかかわらず逃げ出してしまったんだという思いがペトロにずっと残っていた。彼にとってイエス様から繰り返し愛しているかと問われたことは、ペトロにとっては、辛いことであったのかもしれません。けれどもイエス様はそのようなペトロに対して、私の羊を飼いなさいと言ってくださっている。ペトロは今度こそイエス様のこの言葉に従って、生涯自分の命を懸けてイエス様から託された人々を守り導いていこうと決心したに違いないのです。イエス様は18節にさらに言葉をかけられます。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。この言葉はペトロの殉教についての予言だと考えられています。彼の若い頃の自由と彼の老後と死を象徴する囚われている状態を対した言葉になっています。この予言をされたイエス様は、私に従いなさいと言われました。イエス様に従うということは、イエス様が養っておられる羊の一匹となることです。ペテロは今や愛のうちに命を捨てることすら惜しまないようになっていたのです。初代教会でペテロが持っていた威厳というのは、彼が素晴らしいことをしたというよりもイエス様とイエス様自身に対する彼の愛の、それが満ち溢れていることに由来しているものです。そして今度は、少し場面が変わりますけれども、20節から23節ではペトロとイエス様が愛しておられた弟子との比較がされています。イエス様はご自身が愛した弟子が殉教の死を遂げずに生きるということを言われています。これはイエス様の願われていることとペトロがイエス様を愛することとの間には何の関係もないとペトロや弟子たちに諭されている場面になっています。イエス様が弟子たちに求めておられる愛、互いに愛しなさいという愛というのは、 自分の命、人生をかけてでも相手を愛する、愛し抜くという愛を求めています。そしてペトロは自分の愛に限界を設けることなく、イエス様のように最後まで愛する弟子となったのです。まあ、一方、弟子の中には殉教することなくその生涯生き続けた弟子がいました。では、殉教することだけがイエス様の命じた愛することであったのかという疑問が弟子たちの中に出てくるわけです。しかしそうではないのです。比較すること自体が無意味ですよということをイエス様が教えておられるのです。24節でイエス様が愛した弟子はこの福音書にあることを書き記したのがこの弟子であり、彼の書いた文字がイエス様を証しし、その証しが真実であるとあります。殉教することだけでなく主のご意志に従って歩むということ、これがイエス様が求めておられることだと説かれているのです。初代教会においてキリスト教徒への迫害はとても身近な問題でした。そして迫害によって殉教することとそこから逃げ出すこととの違いを問題にすることもありました。しかしその違いを取り上げてどちらがいいのかと論じるのは無意味だとイエス様が言われているというのです。今の時代、直接的に日本においてクリスチャンを迫害することはないですけれども、今の時代にあってもあの人が持っている愛と自分の愛がどれだけ違っているのか、どちらが素晴らしい愛かということを論じることは全く無意味であるということです。一人一人に命じられている神様から託された働きには違いがあって当然です。その人にしかできない愛、その人にしかできない神様に対する愛、他人への愛があるのです。その違いの中にあって自分の命の限界を含めて限界を知らない愛が現代の教会の弟子生を形作っているのです。愛のために命を投げ出す者がいる、またイエス様の愛を証しするために小さな場所で奮闘する者、その誰もがイエス様から賜物を受け取ってその愛を証ししているわけです。イエス様から愛されている私たち、私たちはその愛にお応えして主を愛し互いに愛し合う歩みを続けていかなければなりません。そのことが何よりイエス様から私たち一人一人に求められている生き方なのです。その生き方を支えてくださるのが主イエスであり、私たちと共に今もいてくださる聖霊なる神様なのです。主の愛にお応えして今週も愛んでまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様はガリラ湖で再会したペトロに対して私を愛しているかと三度尋ねられました。ペトロの心の中にはイエス様を裏切ったという思いがあったでしょうけれども、しかしそのことを超えてイエス様ご自身がペトロの心の中をよく知っておられ、あなたが私がペトロがイエス様のことをとても愛していることをよくご存知だというふうに証しをしています。私たち一人一人はいろいろな思いがありますけれども、全てのことをあなたはご存知です。どうか私たち一人一人は違っていても、皆主イエスキリストに従う者としてこれからもイエス様の教えに従って歩み続けることができますように、私たち一人一人を守り導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。